皆さんこんばんは。礼拝の最初に1週間の歩みを振り返りながら神様に心を静めていきましょう。司会者が一言をお祈りいたします。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。今日も主イエスキリストの十字架の御業ゆえに生かされていることを感謝いたします。罪も汚れも傷もない正しい方が、正しくない私たちの罪を背負い、十字架で血を流し身代わりとなってくださいました。あなたはそのことを通して私たちに愛を示してくださいました。主の歩みを振り返る中で、私たちはそのあなたの愛を日々受け取り、日々感謝し、日々あなたの御心を求めて歩んでいたでしょうか。あなたは愛なるお方であり、また義なる神であられます。あなたは不法を憎み、正義を愛されます。不法がはびこるこの世の中に、すべての悪が裁かれる日が来ることを心に留めます。しかしあなたは、私たちが見怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るようにと定めてくださいました。ですから私たちは、その真理を、愛をもって受け入れ、与えられた恵みに感謝し、主イエス・キリストにとどまり続けるためにあなたを恐れつつ礼拝を捧げます。どうか今礼拝を捧げる一人一人の心をあなたへの感謝と喜びで満たしてください。私たちの口の言葉と心の思いとが御前に受け入れられますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは賛美を捧げてまいりましょう。ご無理でない方はお立ちください。
キリストの血によって回復が与えられ、首都の壁取り壊された。キリストの愛からは引き離すものはない。大胆に恵みの御座へ、十字架の贖い、惜しまず捧げ された キリストの愛からは引き離すものはない。祭壇に恵みの御座へ十字架の
永遠に賛美は永遠に賛美は
は永遠にあなたに、賛美は永遠に、賛美は永遠に、賛美は永遠にあなたに、賛美は永遠に、賛美は永遠に、賛美は永遠にあなたに、今もあなたが、今もあなたが一番必要、すべてを満たしてくれるお方、恵みに応え目を上げ歌う、賛美をやめることはない、
今もあなたが、
今もあなたが一番必要、すべてを満たしてくれるお方、恵みに応え目を上げ歌う、賛美をやめることはない、いつもいつまでも、
あなたの愛に、
あなたの愛に生きる喜び、なんという恵み、心にある恐れの代わりに安らぎが満ちる、海の中に生きるとき、心燃やされる、見前に広がる栄光の御業にて主を崇める、御国の力は主の御胸を知え、道を示す、
あなたの愛、
あなたの愛に生きる喜び、なんという恵み、心にある恐れの周りに安らぎが満ちる、恵みの中に生きるとき、心燃やされる、御前に広がる栄光の御業に主をあがめる、御国の力は主の御胸を知え、道を示す、御前に広がる栄光の御業にて主をあがめる、の力は主の御胸を知え、道を示す、
道を示す、
道 を示す
道を示す
道を示す。
どうぞお座りください。司会者がお祈りいたします。天の父なる神様、これから語られるあなたの御言葉を通してあなたの御心を教え、私たちが歩むべき道を示してください。私たちが聞きたいメッセージではなく、聞かなければならないメッセージを素直に受け入れて聞くことができるように、また聞いたならばその御言葉を実行し、あなたの御心に生きることができるように助けてください。日々あなたを慕い求め、あなたを愛し、隣人を愛し、へりくだってあなたと共に生きるものへと作り変えてください。この、メッセージの時も、またその後の賛美の時もあなたに委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
こんばんは。それでは、本日の聖書箇所をお読みいたします。旧約聖書伝道者の書3章16節から22節。旧約聖書伝道者の書3章16節から22節。新改訳ですと旧約の1142ページになります。それでは、お読みいたします。私はさらに火の下で裁きの場に不正があり、正義の場に不正があるのを見た。私は心の中で言った。神は正しい人も悪しき者も裁く。そこではすべての営みとすべての技に時があるからだ。私は心の中で人の子らについて言った。神は彼らを試みて、自分たちが獣に過ぎないことを彼らが気づくようにされたのだ。なぜなら人の子の結末と獣の結末は同じ結末だからだ。これも死ねばあれも死に、両方とも同じ息を持つ。それでは人は獣に勝っているのか。勝ってはいない。すべては虚しいからだ。すべては同じところに行く。すべてのものは土の塵から出て、すべてのものは土の塵に変える。誰が知っているだろうか。人の子らの霊は上に上り、獣の霊は地の下に降りていくのを。私は見た。人が自分の技を楽しむことに勝る幸いはないことを。それが人の受ける分であるからだ。誰がこれから後に起こることを人に見せてくれるだろうか。本日は先月に引き続き伝道者の書の3章を共に読んでまいります。前回は伝道者の書3章の前半にて、伝道者が言う時という概念について確認いたしましたが、まずそこで学んだことについておさらいしたいと思います。研究者によっては伝道者の書3章において言われている時とは運命論であると主張する人がいます。つまり神は将来何が起きるべきかを事前にすべて定めていると考えているのです。しかしこれは少し行き過ぎた解釈であります。というのはここにはそこまで書いておらず、現代的な思想の読み込みがあると思われるのです。むしろ3章15節の後半で言われているようなことが大切です。伝道者の書3章15節。今あることはすでにあったこと、これからあることもすでにあったこと、追い求められてきたことを神はなおも追い求められる。この言葉には神は今も物事についていつ行うべきか、 行うべきを日々見計らっているということを前回確認いたしました。運命論など難しい概念も読み込まず、素直に書いてあることを読むべきだと思われます。3章1節には次のようなことが書いてあります。試訳をお読みいたします。こちらに書いてありますね。はい、3章の1節、すべてのことにはあるべき時期があり、天の下のすべての営みに時がある。ここで下線部の言語を新改訳は定まったと訳していますが、これは少し訳しすぎている部分があり、誤解につながりかねないと言えます。定まった時期をあるべき時期と訳し変えると分かりやすいのではないかと思います。いずれにしても言語は神が時を定めているとまでは書いてありません。よってここで言われていることは、神や人と独立して物事自体にそれが起きるべき時があるということであります。未来を定めているわけではないようです。例えば戦争が起きるべき時が自然にやってくるのです。未来であっても神はその出来事が起きるべき時が来たことを見定めることができます。しかし人間側はと言いますと、未来に何が起きるべきかを見極めることができません。人間が見極めることが期待されるのは今がどのような時なのかについてであります。それは見ていれば分かるべきことです。今は泣くべき時なのか、笑うべき時なのか、今は悪者に正しいことを言ってしまうべき時なのか、悪者に頭を下げるべき時なのか、もう死ぬべき時が来たのか、まだその時ではないのか、すべてが見極められるわけではありませんが、分かることもありますので考えていなければなりません。ここで注意するべきことは、人間はどのような時が来たのかを、どのような時が来るのかをコントロールすることができないという点です。比較的良い時も非常に悪い時も両方ともやってきます。人間ができることは、時が来たら柔軟に対応し、時に従って生きていくことです。強い思い入れもを持った結果、または自分のことしか考えていない結果、時が来ても行動できないようであってはなりません。例えばハガイ書には分かりやすい例があります。お開きにならなくても結構ですが、ハガイ書の1章2節から6節をお読みいたします。万軍の主はこう言われる。この民は時はまだ来ていない、主の宮を建てる時はと言っている。すると預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住む時だろうか。今万軍の主はこう言われる。あなた方の歩みをよく考えよう。多くの種をまいても収穫はわずか、食べても満ち足りることがなく、飲んでも酔うことがなく、衣を着ても温まることがない。金を稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけ。ここで言われていることは至って明快です。ここで言われている時とは、主の宮を建てる時のことでした。しかしその時が来ていたことを分かっていたのは神様だけであり、民は全く分かっていませんでした。自分たちのことばかり考えていた結果、時を見逃していたのです。さて、時が来ていたにもかかわらずそれを行わなかった民がいたわけですが、それを見た神は民に警告を与えています。いくつかの不幸が降りかかってきたのであります。それでも民は自分たちの過ちに気づきません。それで今度は預言者が送られて、時についてはっきりと伝えたのであります。 神には時が分かっていても人間には分かっていないケースを見てまいりましたが、同じようなことが伝道者の書においても問題とされています。伝道者の書の3章の16節から17節、もう一度お読みいたします。私はさらに火の下で裁きの場に不正があり、正義の場に不正があるのを見た。私は心の中で言った。神は正しい人も悪しき者も裁く。そこではすべての営みとすべての技に時があるからだ。先に一点だけ解説を加えますと、全体が分かりやすいと思われます。ここでは場やそこなど場所を表す表現がいくつか現れますが、これは先ほどから解説しています時と同等の概念だと考えてよいと思われます。すなわち裁きの場とは裁きが行われるべき場所のことであり、正義の場とは正義が行われるべき場所のことであります。つまり伝道者が目撃したのは、裁きが正しく行われなければならない場所で、それが行われていなかったということです。そのような場は、常に裁きや正義を行う時であるにもかかわらず、それを正しくできていなかったということです。つまり、人間はその置かれた時も場も分かっていなかったということです。さて、通常はその不正を嘆いて文句を言って、それを改めようと考えてしまいます。しかし伝道者はこの世における人間による裁きや正義を期待するのではなく、すべてをご存知である神の裁きを待ちます。17節の後半をご覧になってください。そこではすべての営みとと始まる部分のそこでは、は神の前ではということです。最終的には必ず公正な裁きは神によりなされるのです。それは最後の審判に限る必要はなく、人が生きている間にも裁きがなされています。裁くべき時が来たと神が見極めたのであれば、神は彼らを裁くのです。そのことを覚える信仰が伝道者にはありました。これは前回確認した神のなさることはすべて時にかなって美しいと信じる信仰であります。人間のすることは時にはかなっていないことばかりですが、神のなさることは時にかなって美しいのであります。もっと言えば、神が人の不正を知りながらもそれを放置しているということ自体にも意味があり、時にかなって美しかったのです。神は人が不正を行うことをも利用して、それを人を試す時になるように用いていたのです。3章の18節を読みいたします。私は心の中で人の子らについて言った。神は彼らを試みて、自分たちが獣に過ぎないことを彼らが気づくようにされたのだ。この説の背景にあると思われる言葉からを解説いたします。そもそも神の究極的な正義の裁きがすぐにこの世においてなされることを願うのであれば、すぐに神の怒りが降り注ぎ、その結果人は全員滅ぼされてしまいます。しかし神はそのようにはしません。ただしそれはまだ裁きの時ではないという判断であって、人を許したということではありません。時間的猶予があるというだけのことであります。では人間が不正を行う裁きの場というのは一体何のために神は許しているのでしょうか。より広い視野を持って考えると良いのかもしれません。そもそもこの世において人間はみんなお互いに不正を行い合っています。だからこそ不正があるということは時にかなっているのです。人間の心の問題を明白にするために良いのです。 毒を持って毒を制すという言葉が日本語にはありますが、ここで語られているのはまさしくそのことではないかと思われます。不正を行う者は獣であり、もはや人間ではありません。しかし不正を行う獣を見て批判する人もまた同じ獣なのです。民の代表が公然の場でできていないことを、民が人目につかないところでできているはずがありません。この世において神は人間がお互いに醜くいじめ合うのを忍耐をもって見ています。それを許すことにより、お互いがどのような人なのかが明白になってきます。それは必要悪です。人間は自分たちが人間以下のことでをしているということを気づかなければなりません。しかしその気づくという初歩的な行為が難しく、ほとんどの人にできていないのです。テキストに戻りますと、神は彼らを試みてという言葉があります。言語においてはこれは望ましいものと望ましくないものをより分けるという意味があります。つまり神は自分が獣であると気づく罪人が出てくるかどうかを探しているということであります。皮肉にも裁きにおける人間の不正を許すことが結果的には人を試すことにつながり、それが天における裁きの下準備となっているということではないでしょうか。続けて伝道者は自分がここで言ったことを擁護するかのように、人が獣であるという客観的な証拠を述べます。3章の19節から20節をお読みいたします。なぜなら人の子の結末と獣の結末は同じ結末だからだ。これも死ねばあれも死に、両方とも同じ息を持つ。それでは人は獣に勝っているのか。勝ってはいない。すべては虚しいからだ。すべては同じところに行く。すべてのものは父の尻から出て、すべてのものは父の尻に帰る。人は死ぬべきではないということは、感覚のレベルでよくわかることではないでしょうか。しかし獣のように生きる人間は死ななければなりません。すべての人間は死にますが、そうだとすれば逆説的ではありますが、すべての人間は獣であるということとなります。いくら人間が自分の力であがこうが、望まない死の時がやってまいります。その時が来た時に決定的に自分は人間以下であったということが証明されるのです。ここで大切なことは、伝道者は人が獣であると言い切っているという点です。人は獣のようであるということではなく、獣そのものなのであります。それは誇張ではありません。それがなぜ分かりにくいのかということを考えますと、獣と人間の区別がつかなくなってしまっているからです。そしてそうなってしまった理由は、本来の人間の素晴らしさというのを忘れてしまったことが元凶ではないでしょうか。結果的に獣のように生きることに違和感さえも覚えない状態に人はあります。それは狂気であります。しかし全てと言ってもよい数の人間がその狂気を持って生きているのであります。しかし人間はもともと非常に良いものであり、永遠に生きるものでした。ただ堕落後は醜い争いをするようになり、隣人を愛するという単純なことができなくなってしまっています。それだけでなく、自分たちの堕落以前の本来の姿さえも分からなくなり、この世に執着してしまっています。隣人を愛するどころか十戒を破り、神に背いた状態が当たり前だと思い込んでしまっているのです。しかしそれは獣と同等な生き方をしているということに他なりません。結局はこれは理屈を整理すれば分かる類のことではありません。むしろ自分の元のあるべき姿を思い出さなければなりません。これはある日はっと気づくことであると私は思います。次に伝道者はより確信をつくようなことを言います。3章の21節をお読みいたします。 誰が知っているだろうか。人の子らの霊は上に上り、獣の霊は地の下に降りていくの。伝統的にこの箇所は死後の霊がどこに行くのかという問題を扱っていると解釈されてきました。つまり魂のようなものが死後に上っていくのか、上っていくのが人間であり、地に降りていくのが獣の霊という解釈であります。しかしより広く解釈する余地があるのではないかと思われます。聖書において霊というのは死後に突然登場するようなものではありません。生きている間にもすでにあるものです。その霊が上っている、または下っていると言っているのではないでしょうか。ここで大切なのは、上る、降りるの主語は霊であるということであります。つまり死後に地の下に降りていくのは死ぬ前からそういう霊だったからなのではないでしょうか。言い換えますと、獣の霊を持つ人間はこの世を愛しているという特徴があり、生きている間もずっとこの世にこだわり続けています。そして死後には行くべきところに行きます。しかし逆に人間の霊を持つ人間は生きている間からこの世を愛さず、その霊はこの世に向かず天を向いています。それは生きた霊であり、その結果として肉体はなくなってもその霊は天に向かい生き続けます。伝道者の書から霊を出すのであれば、獣の霊を持つ者は自分の力や富や知恵に頼って夢を見てこの世を愛する人です。人間の霊を持つ者は自分の力や知恵に頼らず弱い人で、この世に夢を見ず、すべてが虚しいと認めた上で神を待つ人間です。したがって見える肉体的な次元にではなく、霊という見えない次元にこそ人間の本質はあり、そのレベルにおいて人間と獣の違いがあるということが示唆されています。そして伝道者はそれを知っている人はいるのかと問います。答えはほとんどいない、それは忘れられてしまった事実であるということであります。さて、このことを踏まえた上で伝道者はもう一度正義と裁きにおいて不正があるこの世というテーマに戻ります。伝道者の書3章の22節、私は見た、人が自分の技を楽しむことに勝る幸いはないことを、それが人の受ける分であるからだ。誰がこれから後に起こることを人に見せてくれるだろうか。この世には不正ばかりあることを踏まえ、神を信じる者はどのように生きればよいのでしょうか。先ほど確認しました通り、そのような不正があることは神が許しており、それは必ずしも悪いものではありません。今は毒を持って毒を制す時なのであります。では神を信じる人が不正を見た時何をすればよいのでしょうか。この世に正義や平和を実現させようとするのでも、自分の力や知恵に頼って解決しようとするのでもありません。そうではなく、この世に対する期待や欲望をすべて捨て、神の時を待つのです。このような悪を許した神の前で恐れおののきながら、この世の裁きや正義には期待せず、神の裁きの技を待つということであります。神は行動するべき時を心得ていて、なさることのすべてが時にかなって美しいからです。22節で言われていることは、この世に対する期待を捨てた上で暇つぶしとしてこの世の良いものを今日楽しむということです。伝道者が言う、私は見た、人が自分の技を楽しむことに勝る幸いはないことを、それが人の受ける分であるからだの通りであります。明日はどのような時となるかは誰にも分かりません。なので今日を楽しむように伝道者は進めているようです。ここでは自分の技を楽しむという言葉が登場していますが、これは仕事を文字通り楽しむということでもありますが、給料を使って楽しむ、また与えられた食べ物を楽しむということも含まれていると考えても良いでしょう。 つまり、この世が虚しいと認めて、すべてについて期待するのをやめた人が、最もこの世の良いものを楽しめる状態になるという、一見矛盾したようなことが起きるのであります。それにしても、考えてみれば、新約聖書において、イエス・キリストはちょうどこのようなことをしていたのではないでしょうか。バプテスマのヨハネが不正な理由でヘロドに捕まったとき、それを知りながらイエス・キリストは黙っていました。ヨハネを解放しようと何か活動したわけではなかったようです。ヘロドの不正を正そうとするのではなく、自分の死の時が来るのを待っていたのです。その間、毎日を楽しみながら待っていました。これが人間のするべき天を向いた生き方なのではないでしょうか。本日は伝道者の書の3章の後半を共に読んでまいりましたが、適応を考える前に一点指摘しなければならないことがあります。それはこの箇所に語られている必要悪について、キリスト教会はほとんど語ってこなかったということであります。正義であれば何であろうとすぐにするべきであるというのがキリスト教会ではないでしょうか。それがさらに飛躍して、時には教会がこの世の世界平和を目指すべきだと教えられています。しかし悪がこの世において一時的に必要であり、それが人間にとっては良いことであるという主張はほとんど聞いたことがありません。ただ本日の箇所から少なくとも言える否定できない事実は、堕落後のこの世には必要悪というものが存在するという事実であります。人が悪を見ること自体に意味が必要であるという人が悪を見るということ自体が必要であることがあります。その神が許している必要悪を正そうとするのは、究極的には神に対する反感から出ているという面があるのではないでしょうか。それにしても、キリスト教会がこの世の正義や平和を確立するべきであると主張するとき、そのように主張する良心自体が歪んでいる可能性はないのでしょうか。そのこの世の正義や平和に対する熱心さは、人間のこの世的なエゴから出ているだけであるという可能性があります。自分はしもべに過ぎないと考える謙遜な心を持っている人は、そのようなことを目指さないのではないでしょうか。このことを踏まえ、本日の箇所の具体的な適用を申し上げますと、まず私たちは表面的に見えるものよりも一層深いところで物事を理解していなければなりません。一層深く物事を見ないといけないというとき、それはすべてが虚しいと認めた上で、神を恐れるところから始まります。逆に表面的な見方というのは、神を恐れない、この世を愛していることなどに特徴づけられる爪的な見方であります。不正をする人もこの世の表面的なことばかりを考えていますが、その不正を正そうと立ち上がる人もまたこの世のことばかり考えている場合があります。そのような例は地に下っていっている獣のものであります。すべてが虚しいと思っていない人は、正義のために立ち上がるとき、仮にその口にする言葉がすべて正しくても、必ず深いところでは不純な動機があり、それがどこかで表面化します。その行動は時に合っていない行動で、自分の心が先行した結果行動しているまでなのです。しかし現実には不正は存在します。そしてその不正に腹を立てながらも不正を傍観するべき時もあるのです。伝道者はそのような時を目撃しました。それは人間にとって必要な悪でした。別の言い方で申し上げますと、行動は自分の強い思いから出てくるのではなく、単に時が来たからという理由で淡々と行動するのが良いのです。しかしそれは悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさいということが実践できる しもべの心がなければ難しいことです。高ぶっている人は必ず自分の力を頼ります。つまり時に従って行動する人になるには思い入れがないしもべの心が必要なのであります。もう一点この箇所から学ぶべきことは獣の在り方です。私たちは獣のような生き方をしているのか考えなければなりません。そのためにもまず人間がもともとはどのような存在であったのか思い出さなければなりません。自分はこの世に夢を見てしまっているのか、自分は神を恐れているか、いろいろなことが判断材料として自分は獣であるかどうか考えることは、可能です。それについて思い悩むべきだと言えます。しかし理性的に理解すれば良い種類の問題ではありません。出会う悪人やさまざまな災いを通して体験的に学ぶ方が良いのです。伝道者はこの世について神が自分たちが獣に過ぎないことを彼らが気づくようにされていると言っています。神は日常的に私たちに教えようとしていますので、そこで学ぶ人とならなければなりません。その結果として自分は獣であったと気づくことが大切なのです。気づいたのであれば毒が毒を制したこととなります。この世で悪に遭遇してもなおこの世に夢を見続けるのか、自分も獣であって全ては虚しかったと気づくのかが試されています。日常的に遭遇する悪について考えて、そこから学ぶべき時でが今であると気づくかどうか、皆様次第であります。お祈りいたします。天の父なる神様、本日はこの世における必要悪とそこから学ぶあなたの御教えについて学んでまいりました。あなたはこの世の中の不正やさまざまな悪い時をも通して私たちに教えようとしています。どうぞ日常においてあなたから学ぶ機会を逃すことがありませんよう導いてください。必要であれば強烈な方法で自分たちは獣であったという事実を教えてください。それを通してこの世を中心に考える倫理の道とは別の信仰の道へと導いてください。イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。
言葉に応答して主は我らの太陽を歌っていきましょう。そしてその後に私の願いという賛美を持って1週間の歩みを始めていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。
主は我らの太陽、恵みと哀れみの主、正しい道を歩む者たちに良いものを拒まない。主よ救いの神よ、義をもって治める方、主を恐れる者に注がれるあなたの栄光。 こう。照らす誠の光、沈むことのない太陽、高く掲げられるその皆を褒めたたえ、嘆きの日は終わりを告げる賛美の歌、永遠の光、イエスに。
主は我らの、
主は我らの谷よ、恵みと哀れみの主、正しい道を歩む者たちに良いものを拒まない。主よ、救いの神よ、義をもって治める方、主を恐れる者に注がれるあなたの栄光、天で崇め照らす誠の光、沈むことのない太陽、高く掲げられるその皆を褒めたたえ、嘆きの日は終わりを告げる賛美の歌、永遠の光、イエスに。天で崇められる主の栄光、地の闇を照らす誠の光、沈むことのない太陽、高く掲げられるその皆を褒めたたえ、嘆きの日は終わりを告げる賛美の歌、永遠の光、イエスに。
嘆
きの日は終わりを告げる賛美の歌、永遠の光、イエスに。
私の願い、
私の願い、主イエスを心から 讃える。すべての賛美はあなたに、かけがえのない主イエスに我が心と我が魂をあなたに捧げ、生きる限りあなたの道を歩ませたまえ。
私の願い、
私の願い、主イエスを心からあがめ、讃える。すべての賛美はあなたに、かけがえのない主イエスに、我が心と我が魂をあなたに捧げ、生きる限りあなたの道を歩ませたまえ。我が心と我が魂をあなたに捧げ、生きる限りあなたの道を歩ませたまえ。我が心と我が魂をあなたに捧げ、生きる限りあなたの道を歩ませたまえ。
座りください。今日は9月の1週目ですので、9月生まれの方を最後に祝福、賛美で祝福して終わりたいと思います。9月生まれの方はどうぞその場にお立ちください。それでは賛美を持って、祝福していきましょう。
God bless you. 神の御恵みが豊かにあなたの上に注がれますように。あなたの心と体とすべての営みが守られ支えられ、喜び 喜びあふれるように私は祈ります。カフェス、カフェス、カフェス、カフェス、
カフェス、
カフェス、
おめでとうございます。これにてオープン礼拝を終わりにします。